許すとはどういうことですか？聖書の答え。許しとは、違反を容赦する行為です。聖書で許すと訳されているギリシャ語にはもともと、返済を請求せずに債権を手放すという意味があります。イエスはこの点を用い、ご自分の追随者たちにこう祈るよう教えました。私たちの罪をお許しください。私たち自身も、私たちに負い目のあるものすべてを許しますから。ルカ11章4節。さらに、憐れみに欠けた奴隷の例え話をした時も、許すことと負債を帳消しにすることを同等の行為とみなされました。私たちが憤慨するのをやめ、傷つけられた、あるいは何かを失ったということに対して返報する権利を一切放棄するなら、人を許したことになります。聖書は、真の許しは、利己心のない愛に基づいていると教えています。愛は、傷つけられてもそれを根に持たないからです。コリント第一十三章四五節。許すとはこのような意味ではない。違反を多めに見る。聖書は実際、悪い行為を無害で容認できると主張する人たちを非としています。違反がなかったかのように振る舞う。神はダビデ王が犯した重大な罪を許しましたが、その行為の結果からダビデを守ることはしませんでした。ダビデの罪を記録に残し、後世に伝えることさえしたのです。付け入れられるままにする。例えば、誰かにお金を貸したとしましょう。その人はそのお金を浪費してしまい、約束した通りには借金の返済ができなくなります。そして深く反省し、謝罪してくれます。あなたはその人を許すため、恨みを抱かないこと、その件を蒸し返さないこと、さらには借金を帳消しにすることさえできます。でも、その人にはこれ以上お金を貸さないようにするかもしれません。正当な根拠もなく容赦する。神は、意図的に悪意のある罪を犯す人、自分の間違いを認めない人、行動を改めない人、自分が傷つけた人に謝罪しない人をお許しになりません。そうした悔い改めない人たちは、神の敵になります。神は私たちに、ご自分が許さないそうした人たちを許すよう求めてはおられません。では、あなたがむごい仕打ちの被害者になり、加害者は謝ることはおろか、自分が危害を加えたことを認めることさえしない場合はどうですか？聖書のアドバイスにはこうあります。怒りをやめ、激怒を捨てよ。詩篇37編8節。相手の悪行に目をつぶらないものの、怒りの気持ちに飲み込まれてしまうのを避けられます。神は必ず当人に責任を問われることを確信してください。そして神が、現在私たちを苦しめている深い悲しみや心痛のなくなる時代をもたらしてくださるということを知るなら、さらに慰められるでしょう。気がついた無礼な行為をいちいち許す。時には、無礼な人を許すというよりも、そもそも自分には腹を立てる正当な理由などないのだということを認める必要があるでしょう。聖書はこう述べています。自分の霊にせき立てられて腹を立ててはならない。腹立ちは愚鈍な者たちの胸に宿るからである。伝道の書7章9節。人を許すには。1. 許すことには何が関係するかを思い出す。悪行を多めに見るとか、そんなことはなかったかのように振る舞うことではありません。ただ、その件から手を引くだけのことです。2. 許すならどんな良いことがあるかを覚えておく。怒りや恨みを捨てるなら、いつも穏やかな気持ちでいることができ、健康も増進され、幸福感が増します。さらに重要なのは、人を許すことは、自分自身の罪を神に許していただくための鍵だということです。3. 相手の身になって考える。私たちは皆不完全です。自分が許されるとありがたく思うのであれば、同じように他の人の間違いを許すべきです。4. 理性的になる。不満の原因が小さなことであれば、引き続き互いに忍びなさいという聖書のアドバイスを適用することができます。コロサイ3章13節。5. すぐに行動する。怒りを募らせるのではなく、できるだけ早く許すよう努力しましょう。